竹久夢二作、先生の顔。1。それは火曜日の地理の時間でした。森先生は教壇の上から、陽子がフズの陰に隠れてノートへいたずら書きをしているのを見つけた。陽子さん、そのノートを持ってここへおいでなさい。不意に森先生がおっしゃったので、陽子はびっくりした。陽子は日頃から成績の悪い生徒ではありませんでした。けれど鉛筆と紙さえ持つと、いつでも、授業の時間でさえも絵を描きたがる癖がありました。今も地理の時間に森先生の顔をそっと写生していたのでした。そして陽子は森先生を大変好きでした。森先生に呼ばれて、陽子はそのノートを先生の前へ出した。先生は少し怖い顔をして、ノートを開けてご覧になった。するとそこには、先生の顔が書いてあった。森先生はそれを読みになって、笑いたいのを我慢して、やっとこうおっしゃった。今日は許してあげますけれど、これからは他の時間に絵を描いてはいけませんよ。これは私が預かっておきます。陽子はお辞儀をして静かに自分の席へ着くと、教壇の方を見上げた。けれど森先生は決して陽子の方をご覧にならなかった。陽子にはそれが心配でならなかった。やがて授業時間が済むのを待ちかねて、生徒たちは急いで家へ帰っていった。陽子は一番最後に学校の門を出て、たった一人帰ってきた。みちみちにも、今日の地理の時間のことが心を離れなかった。2。次の日、陽子は少し早めに家を出て、森先生のいつも通っていらっしゃる橋の上で先生を待っていた。やがて先生は、三つ子という同級の生徒と連れ立って歩いていらした。陽子は丁寧にお辞儀をした。先生は何事もなかった前のように、にこやかにおはようをおっしゃった。それで陽子は、ほっと安心した。そして嬉しさに忙しくて、悪い気ではなく、三つ子におはようを言うのを忘れていた。
陽子さん、おはよう。
みつ子はわざと意地悪く陽子の前へ突っ立ってお辞儀をした。そして、
陽子さん、今日は回り道をしていらしたのね。
と、みつ子は咎めるように言った。陽子は日頃から意地の悪いみつ子が好きでなかった。
ええ、
と陽子はおとなしく答えた。森先生は陽子のリボンを直してやりながら、
陽子さんのお家は山の方でしたね。
お家の近所の野原にはたくさんに草花が咲いていて、どんなにかいいでしょうね。
先生はあんな田舎の方がお好きですか？
ええ、毎日でも行きたいと思いますわ。
先生、私の家へいつかいらっしゃいましな。そりゃあ綺麗な花があるの。だって、陽子さんのお家の庭よかずっと広いんですもの。
みつ子が勢い込んで言ったけれど、誰もそれには答えなかった。3。次の日も、その次の日も、陽子は森先生を橋の上で待ち合わせて学校へ行った。けれどノートのことについては何にもおっしゃらなかった。陽子もそれを聞こうとはしなかった。みつ子は陽子が先生と一緒に学校へ来るのが妬ましくてならなかった。その習慣も過ぎて、次の地理の時間が来た。陽子が忘れようとしていた記憶は、また新しくなった。陽子はおずおずと先生の方を見た。先週習ったところは幾度となく復習してきたから、どこを聞かれても答えられたけれど、先生は陽子の方を決して見なかった。 そして三つ子に向かって、パリーはどこの都ですか？とお尋ねになった。すると、フランスの都であります。と三つ子が嬉しそうに答えた。チリの時間が終わると、運動場のアカシアの木の下へ行って、陽子はぼんやり足元を見つめていた。なんということなしに悲しかった。陽子さん。そう言って、後から陽子の肩を軽く叩いた。それは陽子と仲良しの朝子であった。朝子は陽子の顔を覗き込んで、どうしたの？と聞いた。どうもしないの。そう言って陽子は笑ってみせた。そんならいいけど、なんだか考え込んでいらっしゃるんですもの。言っていいことなら、私に話してちょうだいな。いいえ、そんなことじゃないの。私少し頭痛がするの。そう、そりゃいけないわね。陽子はじっと思い入って、朝子を見つめて。朝子さん。
え？
あなた、森先生お好き？
ええ、好きよ。大好きだわ。
私も好きなの。でも、先生は私のことを怒っていらっしゃるようなの。
そんなことはないでしょう。
陽子は朝子に心配の種を残らず打ち明けた。それから二人は森先生の優しいことや、先生はどこの生まれの方だろうということや、先生にもお母様があるだろうかということや、もし先生が病気なさったら、毎日そばについて看病してあげましょうねということや、もしや死んでしまっても先生のお墓のそばに小さい家を建てて先生のお好きな花をどっさり植えましょうということなどを語り合った。4。それから3日目の朝、学校へ行くと森先生が病気だという掲示が出ていた。陽子は学校から帰ると大急ぎで野原へ出て、いつぞや森先生がおっしゃったお好きな花を抱えきれないほどたくさんに摘み取った。陽子はいつか森先生に出会った橋のところまで来ると、向こうから三つ子が来るのに会った。
どこへ行くの？
三つ子がいきなり聞いた。森先生のとこへといえば、また何とか意地悪いことを言われるのが嫌さに、それとなく、ちょっとそこまで、と答えた。
隠したって知っててよ。森先生のとこでしょう。先生のところへ行ったってダメよ。先生はあなたのこと怒っていらしてよ。そしてあなたを大嫌いだって。
さも憎らしそうに三つ子は言って、陽子の持っている花を見つけた。
まあ、それを先生のとこへ持っていらっしゃるの？そうでしょう。先生のとこにはもっと綺麗な花が山のようにあってよ。だって温室から取っていったんですもの。でも、いらっしゃりたいなら勝手に行くといいわ。そんな汚い花を先生はお喜びになるかもしれないわ。あばよ。
そう言い捨てて三つ子は言ってしまった。後に残された陽子は、橋の欄干にもたれて、じっと唇を噛んでこらえたが、熱い涙が、はらはらと水の上に落ちた。陽子はしばらく橋の上から川の水を眺めていたが、手に持っていた花束を水の中へ投げ捨てて、一散にうちの方へ走った。5。その日の夕方、森先生の使いが陽子のもとへ一つの包みを届けた。陽子は何事かと思いつつ包みを解くと、中からいつぞやのノートが一冊出てきた。陽子は恐る恐るノートを開けた。すると森先生の首席で次のことが書かれてあった。陽子さん。あなたの愛らしいノートをお返しする時が来ました。絵を描くことは少しも悪くなかったのです。ただ、 書くときでないときに書いたことだけがいけなかったのです。あなたが私のために花を摘んでくださったことも、橋の上から川へ流したことも、みんな私は知っています。あなたの心づくしの花束は、私の病室の窓の下を流れる水に送られて、私の手に入りました。私はどんなにあなたの優しい親切を感謝したことでしょう。安心してください。私の病気はほんの風邪に過ぎません。次の月曜日からまた教場でお目にかかりましょう。陽子さん、どうぞこれからはもっと良い子になってください。他の稽古の時に絵を描いたりしないような、そしてお友達に何を言われても良いと思ったことを迷わずするような強い子になってください。それでは、さようなら。